今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、本当にこの夏何をしたかなと、ステイホームが長かったなと、いろんなとこ行けなかったなって思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。しかしやっぱり時は過ぎていきます。まもなく9月、まあ、本当にこう焼けつくような暑さが毎日続きましたが、少し和らいできたかな、昨日今日っていう、そんな感じなんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、今回は先ほどからうんうんとうなずいてらっしゃる方はい、産声で笑顔を届けよう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは産声といえばこの方です。足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。澤田さんにとってはどんな夏でしたか。
そうですね、もう本当に年明けてコロナがどっと来て、
はい、すぐでしたよ ね、2月3月、はい、
もう季節感ないまま、ただ暑くなったなっていうので、
暑くなったな、はい、春が来たな、夏が来たなという、そういう季節感とか、
季節感はあんまり今年は楽しむ余裕がなかったですよね。
本当ですね、普通で言うと季節の変化ってやっぱり楽しいはずですけども。
そうですね、本当だったらお花見して、
はい、あ、本当だ、
ね、で夏始まり、子供たちと泳ぎに行ったり、
本当ですね、で山行ったり、海行ったり、川に行ったり、
で送り火も見て、
わ、
祇園祭りもあり、っていうね、季節感が普通は、
ね、あ、そうね、
感じながら日々過ごすのが毎年の、ね、恒例だったんですけど、はい、今年は本当にいろんな行事が、イベントが全部見合わせになったりして、そういう意味ではなかなか季節感を感じる糸間がないまま、ただ今すごくもう灼熱のみんな過ごしてるっていう感じはしますね。
なんかフェイスブックに上げてらっしゃいましたね、ここ何千年かなんか の気温の変化、
ね、すごいですよね。
なんか地球はどうなるんですよ ね、
もう最近のこの日本の京都のまたこの異常な暑さ、
はい、
見てると本当に宇宙戦艦ヤマトでね、
はい、
昔地球を守るために装置を取りに行ったっていうエピソードを思い出してね、
はい、
本当にそう、確かコスモリバースシステムだったと思うんですけど、そういう機械をね、本当にいるんじゃないかって思うぐらい暑い、
あ、
最近です ね、
地球はどうなるんでしょうね、本当 に、
ね、本当に
カリフォルニアあたり の、
ですよ、ね、50雷とかデスバレーもそうです
し、ね、すごいですね。で山火事もこれまでいない山火事とか、トランプさんも もっと環境のことに、やっぱりあれだけこうアメリカ自身がいろんな目に遭ってるから、みんなで力を合わせないとダメですね。
そうですよね、これはもう世界のみんなが共通に持たないとダメな認識なんでしょうね、
はい、そうですか、ちょっと大きい話になりましたが、ここのところ、うんうん、澤田さんおよび足立病院、畑山先生とか、はい、テレビとか、それから、うん、新聞などで、うん、こうお見かけすることが多くなったような気がするんですが、
あ、そうですか、ありがとうございます。
それだけいろんなことに取り組んでらっしゃるっていうことでしょうか。
そうですね、もうコロナで世の中やっぱり変わったと、でその変化に、変化に応じて病院もやっぱ変わらないとダメだっていうのが、まあ例えば先生だったり僕がいつも思っていることなんですね、
はい、
でその中でも何かできることないかと、
うん、
例えば足立飯もそうでしたし、で、はい、今回 取り上げていただく産声なんかもね、これはもうあのいい話を実は土佐先生からいただいて、もうこれはもうワクワクするよねっていうので、これも肝入りで本当に楽しんで始められたなっていうふうに思ってますね。
そうですか、まあ、後ほど詳しく伺いたいんですけれども、はい、そのテレビのお話で言うと、うんうんうん、サラメシ、
あ、ありがとうございます、
はい、これは足立メシプロジェクトでしたっけ、
はい
はい、
これね、本当偶然なんですよね、まず足立メシやろうっていうことで、その京都のね、いろんな旅館のおかみさん、あるいは料理屋さんと組んでやろうと。でその時にもともと僕サラメシの不安だったんで、
あ、
応募してみたらこれ面白いんちゃうかなと思って、
はい、
ちょっと書いてこう送ってみたら、
モッチーっていう
ゲームで、そうですね、モッチーで、はい、あのワンピースのルフィを尊敬してるっていう、あのそれででも送ってみたら本当に偶然、
はい、
あの面白いですねって言って声かけていただいて、あれは始まったんですね。
あ、そうなんですか。
だから本当ありきじゃなくて本当に偶然あの NHK さんにあれは取り上げてもらった。
あ、そうなんですか、はい、やっぱりあれが好きだったからという何かこう同じこう波長っていうか、
そうですね、みんな見てましたね、理事長も知ってるし、
あ、
みんなスタッフみんなサラメシをみんな知って
る、いや、なんだかあの面白いっていうそれですよ ね、
ね、
はい、でそういう中でこう拝見してて、みんなこうやって仕事してはるんやなとか、それから私が一番わあこんなんなんだって思ったのは、畑山先生と澤田先生がこう赤ちゃんを取り上げてらっしゃったシーンがあったかなって思うんですが、
はいはいはい、まあニコニコして取り上げてるでしょ。
いや、やっぱりこう迫力あるっていうかすごいことなんだなっていうふうにつくづく思いました、ね、はい、
そう生まれる瞬間、あと手術っていう緊張感もちろんあるんですよ、はい、あるんですけど、その患者さんももう半分麻酔はもう下半身麻酔だけなので、
はい、
起きてる状態でね、手術受けられます。
こうコミュニケーション取れる状態、
そうです、そうです、もうそこね、はい、僕らもおしゃべりしながら、
はい、
ね、今日今から生まれますよっていうのでみんなこう楽しんでもらいたいのでね、
はい、
うん、だそういう感じで、まあ、楽しく寄席会もやっぱりさせてもらいたいなっていうので、
はい、
うん、喜びの瞬間ですからね、
そうです ね、 ね、やっぱり子供が生まれるっていうことは本当にこれ、うん、以上のことはないぐらい素敵なことですよね、うん、はい、まあ、そのサラメシも本当に無事終了、
ありがとうございます。
カウントダウンが終わり、みんなの心に残ったという、ね、そこですよね、
ありがたいです、
はい、それから、まあ、残念なことながら、うんうんうん、この新型コロナウイルスのこの感染状況っていうのはなかなか収束したっていうのには程遠い、ね、世界中はそうですよね、
そうですね、
はい、
だから日本だけが特殊っていうわけでもやっぱりないのと、第1波と第2波で重症化率やっぱりこう高齢者の方の重症化率が変わるわけではなかったみたいなので、ーデータを見てるとね、
そうなんですか、
そうすると第2波が緩いとか、なってるっていう感じではやっぱないみたいなことですよね。
あ、そうですか、ね、第1波の時よりこう重症化される方が減ったという
ふうな、あ、減って
はないと思います。そうなんですか、それそうするとあまり変わってないっていうことですよ ね、
だただ一波の時に得たみんないろんな知識、
知見が、はい、
うん、そこからいろいろ工夫していって社会を回そうっていう今段階であることはこれは確かだと思うんですよね、
はい、
同じようにもう亀さんじゃないけど頭も手も足も全部引っ込めても丸まってるっていう風にしてたらこれはもう社会回らなくなりますからね、
はい、
だからちょっとずつ回していこうと、で回し方をどうやっていくかっていうのを今もうみんな本当に工夫して
手探りで
、はい、これはもうずっとおそらく複数年付き合わないとダメな病気だと、
複数年、ね、そうなんですか、
ワクチンが実際開発されて安全にしかも予防効果があるものっていうことが分かるまでやっぱ時間はそんなに簡単にはいかないと思うんですよね、はい、そうするとやっぱり複数年付き合っていかないとダメだとすれば、この付き合いながらどうやって世の中今まで
生きてきた、回していくかと、
そうです、はい、世の中の付き合い方とか振る舞いとかをどう変化させていくかっていうのを、これはみんながこれから多分ね真剣にっていうか、まあいろいろみんなもうやってるとね、やりながら 見つけていくしかやっぱないんじゃないかなと思いますね。もうコロナの前には戻らないと思いますね。
そうですか、うんうん、まあ、ゴールデンウィークの頃は完全にこう、うん、活動を止めたという状況でしたが、うん、やっぱりそれでは経済が疲弊すると、
う
ん、
そうですね、
はい、何が大丈夫で何が、あ、こういうことしたらこういう結果が出るんだなっていうのがやっぱり何ヶ月も経って分かってきたはずなのに、うん、なかなか同じような繰り返しっていうのもありますよね、うんうん、
もうでも政府が言ってたようにやっぱ3密回避で手洗いをしっかりする、
はい、
もう本当にその基本的なことをまず守るっていう中からどうやって例えばコンサートはどうやってやればいいのかだとか、映画館はどうやってみんな見に行ったらいいなとか、そういうことをこれから、まあ、今本当に今みんながやってることなんですよね。こういうことができるようになって付き合い方が分かってくるのかなっていうふうには思いますね。
例えばこう、うん、パチンコ屋さんでも、うん、すごくこれはそういうクラスター発生する場所になるだろうという、うんうん、当初はそういうイメージってあったと思うんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですよね、先入観がね、
そうでもなさそうだなというのが、
ね、それはもう多分ね、業種のその方々の努力もあるし、であれだけ言われてみんなやっぱり それだけ気をつけて行かれたっていうのも意識としては高く始まったっていうことはあるかもしれませんね、はい、
それと、うん、黙ってみんなそのゲームに打ち込んでるっていう、
うん
ね、それがやっぱり喋らないというところが
違うんでしょうね、
意外とポイントなのかもしれないっていう、ね、そんな感じなんでしょうか ね。
例えば通勤の地下鉄のね、満員の地下鉄の中、はい、そうしたらとんでもないこと起こってるかっていうと今のところそんな感じでもないですよね。
その通勤の過程でクラスターが発生したっていうことはなさそうだと、う
ん、みんなやっぱり黙って座ってたり黙ってこう、
大声で喋る人があ
んまりいないんだとしたら、ね、ああいう空間の中でも、
はい、
それはまた別なんだろうなっていう
のを
だんだん ね
分かってきた、経験して、
そうですね、
はい、やっぱりやってみないと閉じ込めてばっかりでは、
うん、そうですね、
やっぱりやってみて、あ、これはダメなんだなとか、うん、そんなことですか ね、
でもまあ言ってた基本事項がやっぱりこう守られてるって大体はうまくいけてると、でしかもそれが1波から2波にかけていろいろやってみて、これは大丈夫だねっていうのが分かってきて、いろいろできるようになってくると、
はい、
でだからだんだん同じではやっぱりいけないと思うんですよね。みんながみんなずっと自粛だとやっぱり世の中回りませんからね。
そうですね、
どうやって変えていけば安全に世の中変わっていけるのかっていうのを今模索している段階じゃないですかね。
それはどんな業種においても、
そうですね、僕たちもそうだと思います。
医療関係者も
そうだと思いますね。
どんな業種もそうですね。
そうですね、変わっていかないとやっぱダメなんだろうなと思いますね。
そうなんですね、はい、はい、まあ、そういう中でこの足立病院は、いろいろ、新型ウイルス関連の対策をされてますけれども、
うんうんうん、
この最近ちょっと、変えられましたですか。
そうですね、
なさっていることが、
そうですね、まずPCR 検査、妊婦さんの PCR 検査が唾液でもいいということになったので、
はい、これは大きい、
そうですね、ですね、今まで鼻咽頭って言って鼻から喉までこう綿棒をそうこう入れて、
私耳鼻科って全く行ったことないんですけど、
耳鼻科の処置と一緒ですよ、
ね、いや行ったことないんで分かんないんですけど、鼻から喉まで入れるんですか。
ぐるっと入れるんですよね。
なんで口から入れないんですか。
口から入れてもいいとは思うんですけど、
はい、
鼻から一応入れるっていうビーンとっていう取り方でずっとやってきてたんですね、多分ね、はい、みんなね、日本の場合、
はい、
でそれでやってて、まあ中には強い人がいて全然どうもないっていう人は中にはいますけど、基本的にみんな不快な思いするわけですよ。
嫌です
、ね、はい、でそういうそれで、でもそれでもみんなもう我慢して検査を受けてきたの、ところが、
はい、
実は唾液でも唾液の自己採取、自分でこの容器持って唾液を垂らしてもらって2cc ぐらい取れたらそれで検査にちゃんと回せますよっていう、
2cc ぐらいで分かるんですね、
はいはい、でそういうことになったので、
うん、
こう自己採取ができるっていうのは、これは採取の際の その医療者の感染のリスクも減りますし、はい、
本当ですね、以前大変でした、ね、
みんな完全防護して、それこそこう
遮蔽して
シールドを
手だけ出して
作って、そう手だけ出してやってたのが、
はい、
今もうある場所を提供すればそこで取ってもらって出してもらえるっていう風になりました。患者さんも楽だし、こっちもあれですよね、渡してもらって、
ある意味尿検査なんかとほぼほぼ同じような感じってい
う
ことですか。
そうですそうです、
はい、
で患者さんが撮ってる姿を一応スタッフが確認をしてると、
ね、まあ、ちゃんとやってるかどうか、水じゃないか、
基本的に、ね、そんな人のもの出す人多分いないと思う、こういう検査はいないと思うんですけど、一応病院の中でやってもらってるっていうのが今の状況です、ね、
そうなんですか、はい、それは以前のその鼻咽頭の検査よりも結果が早く出ると思うんですが、
結果は一緒なんですよ、時間は一緒、
時間一緒なんですか、
時間は一緒なんです、同じように PCR、
なんか3日かかるのが1日2日になったっていう、こう短縮されたことはないですか、
もちろんあの技術によって少しずつ短縮はしてるけども、はい、基本的には翌日以降なんですよね。そこは時間のところはあまり変わらないですが、採取法が変わったっていうのはすごい患者さんと僕ら医療者にとっても、はい、すごくいい話なんですね。
本当ですね、それはお互いにメリットがあるということですね、うんうん、まあ、そういう変化があったと、
はい、
それから、まあ、取り組んでらっしゃることで、いろいろホテルステイとかあったかと思うんですが、
そうですね、
はい、
ちょうど病院の横のホテルを1棟をそのコロナの最中にオーナーさんの行為で貸してもらうことができて、
はい、
でそこにその産後落ち着いてる人をこう家族と一緒に病院の中では過ごしてもらえないっていう状態なので、
あ、それを第三者がこうなるべく入らないと、
そうですね、はい、もう
持ち込まない、
妊婦さん、直婦さん、
はい、
妊産婦さんと赤ちゃんだけっていうね、本当に空間にしてるので、
はい、
で落ち着いてたら退院っていう形で横のホテルに行ってもらって、そこで数日過ごしてもらうっていうことを一応ホテルステイということで、
ねね、
提供したんですよね、はい、それがだんだん浸透してきたというか、こうインスタとか SNS で利用者の方の声とかをこう上げていって、みんながね、今どこにも行けませんしね、このコロナ禍でね、 GoTo って言っても妊婦さんそんな GoTo でどっか行くってなかなかできないので、
はい、私京都駅しか行ってないです、ね、この半年間本当です、
そうですよね、はい、いや僕も本当にもうこの中行上行ぐらいから出たことが今あんまないんですけど、はい、でも本当妊婦さんもそうなんですよね、もう病院と本当に行き来だけだったりっていう、買い物ちょっと行くぐらいっていう人たちなので、ね、はい、ちょっとでもなんか楽しんでもらえる場所があればいいな、しかももともと産んだ後は家族で赤ちゃん囲んでね過ごしてもらうっていうのがもともとのあるべき姿だと僕らは、
まあ、理想というかあるべき姿、
そのデフォルトの形にできるだけ近づけたいっていうことでホテルステイを用意したら、
はい、
だんだんみんなに浸透してきて、私もホテルステイしたいって言ってくれる人がこう増えてきてるっていうのは、これはなんか面白いね、これも
本当ですね、
うん、楽しんでもらえてよかったなと思ってます。
そうですか、はい、まあ、これはしばらくは、続けなければならないっていうこともあるかもしれませんね、
こう社会状況でまたでも GoTo とかねっていう、あるいは旅行がもうちょっと安全できるようになってきたら、またそこはねホテルの、オーナーさんも、ね、
ああそっか、ま、状況が変わるかもしれない、ね、というところはあると、
そこはもう社会状況に合わせてやっぱり僕らも考えますけど、今のところはねそれでいきたいなと思ってます。
さあ時間があまりなくなりましたので、
はい
、はい、まあもうこの先が見えない本当に楽しいニュースが、まあ、藤井聡太さんが王位戦と、
すごい
棋聖戦でしたっけ
すごい、
ね、すごいですね、はい、17歳か10、う
んうん、ね、2冠ですよね、
そうですね、うん、そのニュースくらいかなっていう感じなんですけども、なかなかこう笑えないそんな日々、
うん、
毎日なんですけれども、うん、足立病院はそんなことには負けないという感じで、うん、なんと、
うん、
このアートな病院目指してらっしゃるそうです、ね、それどういうことですか、病院がアートってよくわかんないんですけど
いややっぱり
タッチアダムスとかなんか昔ありましたけど、はい、
やっぱりこうあれですよね、そのなんていうのかな、やっぱりこう 美的感覚とかね、
はい、
そういう芸術に親しめるっていうのはなんかこう余力があったりして楽しいですよね、
はい、
で病院もその無機質なところっていうのはあんまりこう患者さんから見ると楽しくない場所になっちゃったら嫌ですよね、
はい、
だから病院に来てもなんかこういろんなものを楽しめる空間っていうのはなんか面白いなって個人的にすごく思ってたんですね。でそれでなんかアートなっていい言葉だし、で医療技術とかお産っていうのもこれも技術的なものなので、なんかアートっていうのに全部言葉としてはつながっていくところなんですよね本当はね、
うん、
でそれを患者さんにも感じてほしいなっ ていう時にちょうどですね、はい、京大の土佐先生から、
女性ですね、
土佐直子先生、はい、あの京大の変人講座でも有名な
変人講座そういう講座があるんですね。
すごいユニークな先生なんですけど、はい、小児科の松田先生のご紹介を受けて、
はい、
でこうもともと人の声だとかを使って音をものの可視化して生け花みたいなアートで表現するっていう仕事をこうずっとされてて有名な先生なんですね。
もともとされてたんです。海外でも結構
有名な先生、
評価されてる、
評価されてる有名な先生、はい、でそこを あるテレビ番組で多分あの芸能人の方にちょっと言われたらしいんですけど、赤ちゃんの泣き声でやったらどうやみたいなね、でそれは面白いねって話になって、で京都でできるとこってどっかありますかっていうのを松田先生に相談されたら、
はい、
足立病院たくさん子供生まれてるよとっていうので、その関係でお話いただいて、でうちの畑山先生も僕ももう新しいこと大好きなので、
本当ですね、で
しかもまたこれ赤ちゃんの泣き声がみんなで可視化してアートになるなんて、これまた面白いですよね、
はい、
でそれもやりましょうっていうことで、まずトライアルでね30例ほどの赤ちゃんの泣き声をアート・オブ・いけばなで産声っていう、これまたネーミングで、
はい、
作ってもらったんですね。
そうですか、うん、ラジオ聞いてらっしゃる方、そのアート・オブ・いけばなって何やっていう、うん、もう全く分かんないと思うんですけど、音を可視化っていうのも、うん、それはどういうシステムなんでしょうか。
音をこう、まあ、簡単に言うとなんだ、スピーカーの上に絵の具を乗せて音で震わせるんですね、
まあ、
スピーカー
膜ありますよね、うん、はい、
で音でスピーカーの膜を
震わせて、アクリル絵の具を乗せる、
乗せてそのアクリル絵の立ち上がりを高感度カメラで撮ると、はい、でそれで撮った映像を見てみると、こう立ち上がりがまるで生け花みたいにこう見えるんですよね。しかも動画で撮るから生きてるように見えるんですよね。でこれはねアクリル絵の具で撮るので CG じゃないから、一人一人が全く別の動きをすると、同じものが一つとして作れないんですよね次、
それは赤ちゃんの声の
声で一人一人もそれぞれおのおのの個性で、しかもその生け花の立ち上がりが作れると。これってすごくないですか。
いやすごいと思います、
ね、個人のしかもその個性がそのまま作品になって一生それが残せるとなったら、これってまた面白いですよね。
本当です ね、
それを将来あなたの生まれた時の鳴き声ってこんな感じだったんですよって可視化して見せてあげたら、一生例えばスマホの画面にしたりとかね、
はい、
なんか例えば
待ち受け画面とか、
ね、であるいはその時の鳴き声のその動画と産声のアートのやつを見ることで、はい、ちょっとこう落ち込んだ時に励まされるだとか、
うん、
なんかそういういろんなことにこう使える、なんかこれ明るい企画だよねっていうのですごく今やってるんですね。でまたその戸田先生がその収益の一部を医療機関とかね、疲弊している保健所だとかの支援に回したいって、これはもうこれは社会にとっても三方よしでいい話だなっていうので、今これも楽しんで進めているプロジェクトの一つですね。
あ、そうなんですか、
はい、
今はテスト段階と聞きましたけれども、ね、うん、これがこう皆さんから費用を頂戴して、うん、それをプロジェクト化するっていう実際の動きっていうのはいつ頃から予定されてるんですか。
もうね、今実はちょっと打ち合わせをもうかなり最終段階詰めてまして、
はい、
もうできたら9月中には始めたいと。
お、9月中には
もう現実的に始めていけるようにもう準備はしてます、はい、どうやって撮ったらいいかとかっていうのはもうこれこの数ヶ月で大体できたので、
あ、そうなんですか、うん、
あとはそれをどう商品化するとかね、でなおかつそのどういうスキームでやるかっていう詰めを最後しているところですね。
あ、そうなんですか、
はい、もう始まります、はい、
おお、すごいですね。だってもう来週は9月ですから、
そうですね、
すぐそこにあるということですね、
はいはい、
産声サウンドオブいけばなっていう、うん、そういうプロジェクトなんですけども、今の話だけでは、うん、あんまりイメージは聞きにくいっていうか結構アクリル絵の具が何色か混じって、
う
ん、
そうですね、
美しいんですよね、うん、花のように
花のように、
はい、でその色の使い方によって、
うんうん、いろんな色もこう選択できるように多分させてもらいます。
その赤ちゃんの場合は
お父さんのご意見でこの色使ってほしいっていうのを選択できるようにして、
はい、
作品を作ってもらおうと思って
ます、それを動画で残す、うん、 で何かのペーパーとかそれから T シャツとか、
高精度のなんかの額縁に入れてもらうとかね。
額縁いいです ね、
それもあるし、はい、動画で渡すこともできるし、はい、例えば、まあ、マグカップとかね。で土佐先生がよく着てるのは T シャツT シャツにここに
結構派手ですよね
ここにプリントしたのいつも着てますね。
ああそうなん
ですか。自分の作品をこう、
そうですか。あれ誰もあの産声とは気づかないですよ ね。
だからそれも産声でも T シャツができるようにっていうのは今考えてます。
本当ですね、うん、それ素敵なアイディアです ね、はい。まあ、こういう、 こう日々伝わってくるニュースはその、うん、コロナがどうとか、うん、何人が京都で出たとか、ね、まあ、そういう話ばっかりですけれども、でやっぱりこう赤ちゃん連れてらっしゃるお母さんとか、うんうんうん、妊婦さんとか、うん、こう道ですれ違うと大変だなって思ったりするんですけども、うん、やっぱり子供を産んだら楽しんだ、うんうん、ね、子供の声は楽しんだってみんなが、
ね、やっぱりね、こう暗い世の中に産声、赤ちゃんの泣き声がこう溢れると、はい、みんななんかちょっとこういいもんだなってね思ってもらえるといいなと。でそういうものが提供できて、例えばその土佐先生がね個展を開かれるときに赤ちゃんの産声をぶわーっとこうみんなで動画で見せてるとかね、はい、っていうこともなんか考えてもらってるみたいなんで、
なんか近々遠くの方で、
うん、そうですね、
されるって聞きました。
ニューヨーク近代美術館じゃなかったですかね、そこでも展示をこうウェブでやるっていう話はリモートでやるっていうのは聞いてますね。
それはなかなか壮大な、うん、こうやっぱり人類共通、
そうですね、
アメリカはまだ学校も行けない、うん、大学も、うん、始まってないとか、うん、世界中が大変ですよね、
うん、大変ですよね。ちょっとでもなんか明るいね、はい、ニュースが社会にこう出たらいいなっていうの、これは一つ僕ら明るいニュースかなと思いますね。
本当ですね、うん、それがそうアメリカ遠く離れた海を越えて、うんうん、ニューヨークなんかとも共有できるっていうのは、そうなんです
よ。海外も多分赤ちゃんのファーストクライって産声ね、はい、みんな同じだと思うんですよね。だからもういろんな国で産声の動画が撮れたらこれまた面白いんじゃないかな。
違いがあったら面白いですね。
面白いですよね、はい、なんかのぶとい声だとかね、はい、高い声だとかね、顔の形色は違ってもみんなね、声は一緒だねとかね、なんかいろんな感じるところが多分みんなあると思うんですよね、はい、これはまあ可能性のある話で面白いなっていうふうに幅が広がるような話になっていかないかなと思って。
本当ですね、はい、これまではそういう生まれた時に記念に残るものってへその緒がどっかに引き出しの中にあるかなぐらいのことだったんですが、そういうこう素敵な形で残るとなんか夢ありますね。
夢がね、はい、面白いですよね。
本当ですね。
なんかスマホで両親から送られてきたこれ
うちの子の
物心つく、そう、あんたの産声ですよってこう送られてきて、はい、物心ついた頃にスマホにこうね動画が来たってな、はい、面白いですよ ね、
ですね。ちなみに気になるのがお値段なんですが、おいくらぐらい
これね、これも本当にいろんなもう材料費とか全部でもう本当土佐先生も苦労して設定してくれて1万5000円です、はい、
で納得できますね。
ほとんど支援に、まあね、しばらく回そうっていうアイデアも持たれているので、
プラスアルファでこれ支援に回してくださいって、うん、そうですね、お渡しするっていうのもありですよ ね、
ありだと思います。
本当ですね、はい、なんか澤田先生とお話ししてると楽しくなってきますね。
ありがとうございます
、はい、ありがとうございます。これからあれですね、インフルエンザとか、うんうん、まだ熱中症が注意しないと、うん、妊婦さんやっぱり注意が必要ですか。
そうですね、妊婦さんには皆さん安心して産んでもらえるようにね、はい、もう日頃からは注意していただきたいなと思いますね。
そうです、
困ったらいつでも相談してもらうっていう形で、
はい、いつでも沢田先生呼んでくださいっていう感じです、うん、はい。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。沢田森夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。